From the Tabernacle on Temple Square,
ソルトレークシティ、テンプルスクエアのタバナクルから、末日聖徒イエス・キリスト教会第177回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は、教会の中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽は、モルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。
ゴードン・ B. ヒンクレー、
ゴードン・ B. ヒンクレー大館長がこの部会の司会を務めます。末日聖徒イエス・キリスト教会第177回年次総大会の第二部会に皆さんを歓迎します。この場に集っている皆さん、テレビ、ラジオ、インターネットで視聴している皆さん、世界各地のステークセンターで衛星中継を通して大会に参加している皆さんにご挨拶申し上げます。この部会はソルトレークシティの歴史的なタバナクルで行われています。改装工事を終えたこの建物はこの部会の中で再奉献されます。
As we contemplate the past, when we held so many meetings of various kinds
この建物では多くの歴史的な事柄が行われてきていました。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はクレイグ・ジェソップとマック・ウィルバーグ、オルガニストはジョン・ロングハーストとリチャード・エリオットです。開会にあたり聖歌隊がイスラエルの救い主を歌います。開会の祈りは70人のローウェル・エムスの長老です。その後聖歌隊が恐れず来たれ聖徒を歌います。その後十二使徒定員会会長代理のボイド・ K ・パッカー会長のお話を聞きます。続いて70人会長会の R.C. ティンギー長老、管理ビショップの H. デビッド・バートンビショップがお話しします。続いて聖歌隊がいとまされるを歌います。
Thank you. Our Father, whom we love so dearly.
私たちの心から愛するお父様。
In this great dispensation of gathering,
この偉大な真剣時代におきまして、あなた様の子たちは世界中から集まっております。今日、私たちは共に集まって、
We're grateful to be in this
教わろうとしています。この美しい建物に感謝しています。すなわち、私たちの先祖によって建てられたこのタバナクルに感謝しています。この場所は彼らの犠牲によって神聖なものとされました。私たちは彼らの足跡に従うことができますように。お父様、私たちは今日教わることができるように自らを備えてまいりました。私たちの心と思いを備えて、そして私たちが心から望むもの、すなわちあなた様の御霊を求めて祈ります。私たちが世界中どこにあってもその御霊を感じることができますように、そして私たちの心と思いがあなた様に向きますように、私たちは互いに理解し合い、強化され合い、また共に喜ぶことができますように、イエス・キリストの御名によって、アーメン。
46 years ago,
年前、私は十二使徒補助として召しを受けました。そして初めてこの壇上に立ちました。当時私は37歳でした。普段賛美歌の中で皆をあがむと歌われている立派な預言者や使徒の中に立ったのです。自分がとても小さく感じられました。ちょうどその頃、ここのタバナクルでとても大切な経験をして、私は確信と勇気を得ました。当時は初等教会の大会が4月の総大会前にここで開かれていました。私が南のドアから入ると、大勢の初等教会の子供たちが開会の歌を歌っていました。中央初等教会管理会のルーエス・グローズベック姉妹の式で、このように歌っていました。心低く、主の愛思い、静かに歌う賛美の歌を、心低く祈ります。御霊が今日もあるように。子供たちは静かな声で歌い、才能豊かなオルガニストは自分に注意を引きつけることなく、子供の声に合わせて伴奏しました。巧みに抑えられたオルガンの音は歌声と調和して、霊感あふれるメロディーを生み出しました。それが決定的な瞬間でした。この時、私の心に深く永遠に刻み込まれたことが、その後の人生で私を支えてくれたのです。それは預言者エリアが感じたことかもしれません。彼は邪悪な王アハブに反抗して天を閉じ、ホラ穴へ逃れて主を求めました。大きな強い風が吹き、山を裂き、岩を砕いた。しかし主は風の中におられなかった。風の後に地震があったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後に静かな細い声が聞こえた。エリアはそれを聞いて顔を街灯に包み、主と語るために出てホラ穴の入り口に立った。そのように記録されています。私はニーファイ人が主の訪れを受けた時の気持ちを幾分か感じました。天から発せられるような声が聞こえた。しかし彼らはその声の告げる意味がわからなかったので、辺りを見回した。それは耳障りな声ではなく、大きな声でもなかったが、小さな声でありながら、聞いた人々の心の中まで貫いたので、彼らの全身はことごとく震えた。全くそれは魂そのものにまで彼らを貫き、彼らの心を燃え上がらせた。エリアとニーファイ人が聞いたこの静かな細い声について、預言者ジョセフ・スミスはこう書いています。万物を貫き通して囁く静かな細い声は次のように告げられる。私はあの時、静かな細い声は聞くものではなく感じるものだと悟りました。それに耳を傾ければ自分の務めを無事に果たせるでしょう。それから確信しました。慰め主、すなわち聖霊は、求めよ、探せ、門を叩けという招きに応じる全ての人に与えられるのです。これで大丈夫だと思いました。そしてまさにその通りになりました。私はまた音楽の持つ力について学びました。音楽は経験に演奏されるとき、啓示のようになることができます。時には主の声、つまり御霊の静かな声と区別がつかないこともあると思います。すべてのふさわしい音楽には適した場所があって、そのような場所は数限りなくあります。しかしテンプルスクエアのタバナクルは他とは違います。 何世代にもわたりタバナクル合唱団の毎週の放送はウィリアム・ W ・フェルプスが作詞した次の賛美歌で始まりました。賛歌を捧げん安息の日来ぬ休みの日は来ぬ受けたる神の御恵みのため感謝を捧げん。100年以上前、当時91歳だったウッドラフ大官庁はおそらく最後となった説教をこの壇上から行いました。聴衆の中には12歳のリグランド・リチャーズがいました。彼の父が中央幹部の説教を聞くため息子たちを連れてきたのです。リグランドはその経験を決して忘れませんでした。20年以上の間、私はリチャーズ長老と親しく交わってきました。96歳になってもあの時のメッセージが彼の心に響いていました。ウッドラフ大官庁の言葉は思い出せなくても話を聞いた時の気持ちは消えることがなかったのです。時折私はこのタバナクルを建設し守ってきた人々の存在を感じます。音楽と説教によりこれまで生きてきた人々は福音とイエス・キリストの証の簡潔さを保ってきたのです。その証は彼らにとって人生を導く光でした。教会の行く末を定める重大な出来事がテンプルスクエアのこのタバナクルで起こりました。ジョセフ・スミスとブリガム・ヤングを除き教会のすべての大官庁はこのタバナクルの正解で指示を受けています。そして同様の方法で指示の手続きが毎年総大会において繰り返されすべてのステーク、ワード、支部において同じことが行われています。主は言われました。権能を持っていることと教会の長たちによって正式に承認されることが教会員に知られない限り誰も私の福音を述べ伝えるために出ていくことあるいは私の教会を築き上げることは許されない。ですから見知らぬ人が入ってきて権能を持っていると公言し教会を惑わせることはできないのです。1880年にこの場所で高価な真珠が教会の標準聖典の一つとして受け入れられました。またこの場所で2つの啓示が教義と誓約に加えられ137章と138章になりました。137章はカートランド神殿でジョセフ・スミスに与えられた啓示であり138章は救い主が死者の霊を訪れたことに関してジョセフ・ F ・スミス大官庁が受けた事件です。この場所で1979年には長年の準備の末完成した末日聖徒版の禁帝訳聖書が紹介されました。モルモン書、教義と誓約、高価な真珠の新しい版もここで発表されました。1908年の総大会でジョセフ・ F ・スミス大官庁は知恵の言葉として知られる教義と誓約の89章を読みました。それから大官庁と2人の顧問、十二使徒定員会の会長が知恵の言葉というテーマで話をしました。そして教会員が守るべき戒めとして受け入れるという定義が全会一致で可決されました。その啓示はこう始まります。終わりの時に陰謀を企てる人々の中にある悪と目論みのゆえに私は警告を与えており、また啓示によりこの知恵の言葉を与えることによってあなた方にあらかじめ警告するものである。これは特に教会のアコードに与えられた盾であり守りであり、そして啓示で約束されている神の武具の一部となって悪い者の放つ火の矢から彼らを守るのです。教会とその会員たちは常にサタンから攻撃されてきました。その攻撃は現在も将来も続くでしょう。サタンは静かな細い声を遮断し書き消すために意味不明の歌詞や聞くに堪えない歌詞の音楽を創造しく耳障りな音で撒き散らしています。 そしてあらゆる手段を駆使して私たちを誘惑し、誤った道へと誘っていきます。主はこの場所で啓示により真剣の位を明らかにされました。それによってあらゆる国民、部族、国語の民、民族に福音を携えていき、彼らの中で主の教会を設立するという救い主の戒めを果たす扉が開かれたのです。またこの場所でモルモン書にイエス・キリストについてのもう一つの証という副題が付けられました。それ以来この副題から書物の内容を知ることができるようになりました。この聖なる建物の中で受ける教えや説教、音楽、感情、御霊は少しも損なわれることなく、何万という聴衆の待つカンファレンスセンターへ送られ、そこで数多くの言語に翻訳されて世界中の回収に届けられています。さらにその御霊は何百万もの末日生徒の家庭へと送り届けられます。家庭では両親が子供たちの幸福を願って祈っています。男も女もモルモン書が約束しているように、幼い子供たちもイエス・キリストについて、また福音の回復について証を受けることができるのです。このテンプルスクエアのタバナクルは祈りの家、断食の家、信仰の家、栄光の家、神の家、すなわち主の家なのです。この場所で話や音楽、文化を提供するよう招かれる人は、ふさわしいものを準備する義務があるのです。人の誉れを求めると聖文が警告しているように、命に続く唯一安全な道から引き離されてしまいます。人の誉れを得ることを望むとどうなるか、聖文は明白に忠告しています。大切なのは説教で何を聞くかより何を感じるかです。聖霊はその影響を受けるすべての人にメッセージが真実であり、この教会が末日聖徒イエス・キリスト教会であることを告げてくださいます。タバナクルはまるで錨のように神殿の隣に立ち、回復の象徴になってきました。非常に貧しいごく普通の人々によって建てられましたが、今では世界中に知れ渡っています。この建物の名前を受けたタバナクル合唱団は教会の声になってきました。彼らが長年にわたって果たしてきたその重要な使命から外れたり離れたりすることがないようにと祈っています。合唱団は何世代にもわたって毎週の放送のオープニングとエンディングで教会の原則と回復の教義に基づく霊感あふれるメッセージを伝えてきました。毎回賛歌を捧げんで始まり、草の露は主ので終わるのです。タバナクルはふさわしい音楽と文化の偉大な中心として世界に名を馳せています。しかし何よりもイエス・キリストの福音の回復を示す旗印となってきました。その純粋な証はこの建物で初等教会の子どもたちの敬虔な歌声を聞いたときに、私の心に深く永遠に植え付けられたその証です。この神聖な建物とここで行われるすべてのことに神の祝福がありますように。その神聖さが失われずに改装され一新されたことに心から感謝します。十二使徒定員会のパーレー・ピー・プラット長老は教義と制約121章から次の聖句を読みました。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに神の前においてあなたの自信は増し、真剣の教義は天からの露のようにあなたの心に滴るであろう。聖霊はあなたの伴侶となり、 あなたの尺は義と真理の普遍の尺となるであろう。そしてあなたの主権は永遠の主権となり、それは強いられることなく、とこしえにいつまでもあなたに流れ込むであろう。プラット長老は深く心を動かされ、その思いを綴った詩はまさに祈りとなりました。合唱団はその曲を放送の最後に歌ってきました。草の露は主の御恵みをなすため、降り来たりてその草をよみがえらせり、恵みの御教え上より下し、主の愛の御業知らしめたまえ。主よ、御旨に沿うこの集いを見て、上より命の露注ぎたまえ。御前によらしめ、御霊をたまえ。人皆主を褒め、喜びたたえん。イエスがまさにキリストであることを心から証しいたします。イエスキリストの御名により、アーメン。
兄弟姉妹、古くからあるこのタバナクルが新しく生まれ変わって説教壇にこうして立つと、歴史の重みに圧倒されます。片足を過去に、もう片方を未来に置いて、開拓時代と現代の預言者、そして人たちに感謝しています。この素晴らしい建物を建設して以来、将来に残すという彼らのビジョンは今をなお続いています。私はこのようなビジョンを持った二人の人物、ブリガム・ヤングとその後継者について話します。ブリガム・ヤングは末日聖徒イエス・キリスト教会の二代目の預言者で、33年間教会を導きました。ブリガム・ヤングはこのタバナクルを建設して、1875年10月の総大会で行った奉献式を管理しました。今から131年以上前のことです。他にも数多くの業績を残していますが、今はほんのわずかしか伝えられません。ブリガム・ヤングは開拓者でした。つまり、人々が進む道を切り開いて、備えた人物です。ある執筆者はブリガム・ヤングについてこう書いています。ブリガム・ヤングはこの世の所有物を事実上すべて奪われた貧しい人々を未開の地に導きました。ヤングを批判する人々も、伝記作家も、彼は近代史で他に類を見ない指導者であると記しています。これはヤングが政治的、経済的な援助が全くない中、真剣と強い冷静によって教えを説いて、砂漠の中に秩序ある勤勉な社会を一から築き上げた人物だからです。絶え間ない勧告と教えを通して、ヤングは人々を一つにまとめて、地上に神の王国を建設するという神の命令を果たすように民を奮い立たせたのです。初めてグレートソルトレイク盆地に到着したとき、ブリガム・ヤングはまさにこの地であると宣言しました。後にこう語っています。神は私にこの地こそご自身の民が定住し、栄える地であると示してくださいました。神は生徒たちのために自然を沈めて、寒さと不毛な土壌等を叱責して、この地を豊かな実りある地としてくださいます。私たちはこの地に、意図高き神のための町と神殿を建設するのです。今日私たちは皆この予言が真実であると証しできます。確かにこのロッキー山脈の砂漠と渓谷は豊かで実り多い約束の地となりました。ブリガム・ヤングは神殿を建設しました。ソルトレイク神殿の建設に着手して完成までに40年の年月を要しました。さらにマンタイ・ローガンの両神殿の建設にも着手しました。そして亡くなる4ヶ月半前にセントジョージ神殿を奉献しています。 ブリガム・ヤングはアメリカの最も偉大な開拓者の一人でした。亡くなるまでに400近くの移住地を確立しています。ブリガム・ヤングは永代移住基金を設立しました。困っている人々に手を差し伸べて、財産を十分に持たない人がヨーロッパ諸国から移住できるようにするためでした。ブリガム・ヤングは大学を設立しました。当時のデゼルト大学は現在ユタ大学として知られています。マスジス・セイト・カレッジは現在の LDS ビジネスカレッジの前身です。もちろん、ブリガム・ヤング大学も設立しました。ブリガム・ヤングは教会と教会員を愛しました。彼はユニークな方法で教会のことを説明しています。シオンの船は強く、神がその舵を取っておられます。皆さんが敬意を払って、シオンの船に留まるなら、何も心配はいりません。主は船を導き、私たちを安全に港へ連れて行ってくださいます。心に留めるのは自立と正しい行いをすることだけです。一人一人が忠実に断固として自分の持ち場を守り抜いて、大しく義務を果たそうではありませんか。そうすれば船はどのような嵐をも乗り切って、日の境の大いなる喜びという港へと運んでくれます。ブリガム・ヤングは教会の青少年を愛しました。それはヒーバー・J・グラント大官庁の経験からも明らかです。ヒーバーは生後9日の時に父のジェデダイヤを亡くしました。ヒーバーの父親はヤング大官庁の第二顧問でした。それから21年の間、ブリガム・ヤングは幼いヒーバー・J・グラントに特別な関心を寄せ続けました。ヒーバー・J・グラントはこう書いています。私は自分の家にいると同じくらいヤング大官庁の家でくつろぐことができました。子供の時も青年になってからも、ライオンハウスの大官庁の家でたびたび家族の祈りをひざまずきました。ブリガム・ヤングは預言者ジョス・スミスを愛していました。こう語っています。私が主からいただいたものはすべてジョセフ・スミスを通して授けられたものです。私は彼の教えた教義を愛しています。ジョセフ・スミスを知っていたことを思うといつもハレルヤと叫びたくなります。ブリガム・ヤングを深く愛しています。その現代の後継者は預言者として同様に愛されるゴードン・ B ・ヒンクレー大官庁です。神殿の設計図を前に将来に期待を寄せるヒンクレー大官庁を描いた見事な絵があります。その背後には、ブリガム・ヤングの肖像画があって、まるでヤング大官庁がヒンクレー大官庁を肩越しに眺めているかのようです。この絵に描かれているブリガム・ヤングの肖像画は、ヒンクレー大官庁の執務室に実際に描けられていて、大官庁自身、何度もこの肖像画について話しています。大官庁はこう言いました。難しい問題を抱えているある日の終わりに、私はブリガム・ヤングの肖像画を見上げてこう尋ねました。ブリガム兄弟、どうするべきでしょうか。すると彼が微笑みながらこう言っているように思いました。私も十分問題を抱えていました。私に尋ねないでください。今はあなたの担当です。主に尋ねてください。これは確かに主の技なのですから。ヤング大官庁とヒンクレー大官庁という二人の偉大な預言者には、将来を見通す預言者としての共通したビジョンがあって、それを実現する信仰を併せ持っているという点でつながっています。ヒンクレー大官庁は、ブリガム・ヤングと同じく開拓者であって、建設者です。大官庁は世界中を旅して、王、女王、大統領と会見しました。そして世界のメディアからインタビューを受けてきました。教会を暗黒から導き出して過去12巻で75以上の神殿を建設しました。そして荘厳なカンファレンスセンターを建設するという列官を受けました。ヒンクレー大官庁はヤング大官庁と同じように福音を広め、教育を重んじています。教会の会員は現在176の国や領土に分布しています。その数は1300万人に近づいています。また5万3000人を超える宣教師が世界中で奉仕しています。この大会は90の言語に通訳されています。大官庁は教会の大学や教育を支援し続けています。現在、永代教育基金の恩恵を受けている教会員は2万6000人以上に上っています。ヒンクレー大官庁は、ブリガム・ヤングと同じように、教会の青少年と全ての会員を愛しています。特に教会の青少年はヒンクレー大官庁から預言に満ちた大勧告を受けようと努めています。 ヒンクレー大官庁も預言者ジョセフ・スミスを愛しています。数年前、大官庁は次のように語りました。私は永遠の父なる神を礼拝します。私の救い主であり、贖い主である主イエス・キリストも礼拝します。預言者ジョセフ・スミスを礼拝はしませんが、この福音という奇跡を回復する器となった偉大な聖権者を尊敬して、愛しています。年を重ねて今、物事の自然の成り行きとして、私は遠からずこの世を去って永遠の世に入ります。そして作り主と主の前で人生について報告をすることになります。その時、預言者ジョセフ・スミスをこの腕に抱いて、感謝と愛を伝える機会があるように願っています。ブリガム・ヤング大官庁とゴードン・ B ・ヒンクレー大官庁が共に霊感と啓示によって教会を導いた預言者であることを明かしします。イエス・キリストの御名によってアーメン。
ゴードン・ B ・ヒンクレー大官庁は2004年10月の記者会見でこう語りました。私はこの建物を尊び愛し讃え、いつまでも保存したいと思っています。この古いタバナクルの弱くなったつなぎ目を固定し強化して元の素晴らしい美しさを保存してほしいのです。そして私の方を見てこう言いました。必要以外のことはしないでください。巧みに正しくやってください。上手にやってください。この心揺さぶるしかし恐ろしい言葉とともにある責任が私たちに託されました。古くなったタバナクルを保存強化し再び卓越した働きができるよう復活させるという責任です。愛する大官庁、本日私たちは新たに磨きをかけられ、歴史の優美さを保ったまま、しっかりと固定されたこの建物を進呈します。以前よりは快適な環境になっています。管理ビショップリックは誇りを持って、2000人以上の職人とともに、古い元のタバナクルをお返しします。100年間の保証付きです。古い元のタバナクルを復元するようにという大官庁の要請は、建築及び構造上の難題に決定を下す際の基準となりました。この言葉はプロジェクトの真髄と目的を表すために用いられました。すべての塔の上や行く先々の必要な場所で、司令長官モロナイの自由の旗のように高く掲げられたのです。これらの古い壁が口を聞けるとしたら、FFKR 設計事務所、ジェイコブセン建設、教会のプロジェクトチームなど、この複雑な計画を実現可能にした技術者に、声を合わせて感謝を述べるでしょう。ある年配の技術者はこう言いました。互いに意見を交わすことにより、本来持っている以上の力を主から受けました。関係者は皆、タバナクルの美しさやその建設者と技術の高さに多大な敬意を感じました。100年以上の間、教会の預言者、聖権者、啓示者の言葉がこの説教団から世に発せられてきたことに驚嘆しました。これらの古い壁が語れるとしたら、きっと新しい堅固な土台があることに感謝するでしょう。高く壁を支える新しいスチームベルトが設置されたことを喜ぶでしょう。また天井から14層のペンキを剥いで、新たにきれいに塗装を施したことにも感謝することでしょう。これらの古い壁は光沢のある新しいアルミ製の屋根に守られ美しくなったことに感謝するでしょう。 また座り心地が良くなった椅子やその感覚がゆったりしたことに気づいて喜ぶ利用者の笑顔をタバナクルの長い椅子とともに嬉しそうに眺めるでしょう。これらの古い壁は霊感あふれる音楽の調べを以前にも増して響かせる新しい設備を歓迎するでしょう。想像しかできませんが、古い壁たちはこれまで何年も注意深く耳を傾けてきた多くの説教を思い出すでしょう。もしこの古い壁が語れるとしたら、1918年10月に私たちはここにいたと叫ぶことでしょう。ジョセフ・F・スミス大官庁が長期にわたる闘病生活の中で総大会に出席し、最初の部会で感極まった声でこう言ったのです。今朝は心に去来することの多くをあえて語ろうとは思いません。それはもう少し先に伸ばしたいと思います。その時になれば主は私が考え感じていることを告げることを喜んで受け入れてくださるでしょう。大官庁は続けて語りました。この5ヶ月の間私は一人ではありませんでした。祈りと嘆願と信仰と決意の霊のうちにあり、絶えず主の御霊と交わっていたのです。後日スミス大官庁が大会の前日に死者の贖いに関する次元として記録されている啓示を受けたことが分かりました。この次元は後に教義と誓約第138章となりました。もしこの古い壁が語れるとしたら、大教皇時代の沈んだ暗い日々について思い出させてくれるでしょう。1936年4月の総大会でヒーバー・ジェイ・グラント大官庁は教会の保証計画を開始することを発表しました。これは後に教会福祉計画と呼ばれます。6ヶ月後大官庁はこう説明しました。私たちの第一の目的は、忌まわしい怠惰や施しのもたらす悪兵を可能な限り除去し、独立心、勤勉と倹約の精神、そして自尊心を再びこの民の中に築くことです。教会の目的は人々の自立を助けることです。勤労を再び教会員の生活を貫く原則としなければなりません。1964年10月、デビッド・オマッケー大官庁の指示により、ハロルド・ビーリー長老は両親の責任について話しました。これらの壁たちは、1915年に教会員に向けて書かれた大官庁会の手紙を読み上げるリー長老の声を覚えているでしょう。読み始める前にリー長老は言いました。これはマーク・トウェインが天気について言ったのと似ている気がします。私たちは天気についてよく話すが、それをどうにかしようとはしない。そしてリー長老は50年前の手紙を読みました。私たちは全教会で家庭の夕べを始めるよう勧告し、また強く進めます。父親と母親はこのひととき家庭に子供たちを集め、主の言葉を教えることができます。この勧告に従うなら大いなる祝福がもたらされることを私たちは約束します。家庭に愛が満ち、両親への従順が増し加えられるでしょう。イスラエルの和光土の心に信仰が育まれ、彼らを悩ます悪の影響力や誘惑に対抗する力を得るでしょう。またこの古い壁たちは1985年の総大会の話者としてブルース・アール・マッコンキー長老の名前が挙がった時の会場の静けさを覚えているでしょう。マッコンキー長老が次の言葉で話し終えた時、この古い壁たちは深い畏敬の念を感じたことでしょう。神の血を流すことによってなされた完全な贖罪に関して、私はそれがゲツセマネとゴルゴダで行われたことを証しします。またイエス・キリストに関して、私はイエスが生ける神の御子であり、この世の罪のために十字架におかかりになったことを証しします。イエスは私たちの主、神、王であられます。私はこのことを自分自身の知識として知っています。私は主の証人の一人であり、 いつの日か主の手と足の釘跡に触れ、主の足を涙で濡らすことでしょう。しかし主が神の全能の恩子であり、救い主、贖い主であられ、救いが贖いの地以外の何からももたらされないとの知識は、その時も今も何ら変わることがないのです。1995年にゴードン・B・ヒンクレー大官庁は教会の女性たちにこう語りました。真理という仮面をかぶった奇弁にあふれ、倫理基準や価値観に対する欺瞞が後を絶たず、世の汚れに染めていこうとする誘惑があまりにも多い現代において、私たちは皆さんに警告したいことがあります。そして次の宣言を読み上げました。私たち末日聖徒イエス・キリスト教会の大官庁会と十二使徒評議会は、男女の間の結婚は神によって定められたものであり、家族は神の子供たちの永遠の行く末に対する創造主の計画の中心をなすものであることを厳粛に宣言します。夫婦は互いに愛と関心を示し合うとともに、子供たちに対しても愛と関心を示すという厳粛な責任を負っています。両親には愛と義を持って子供たちを育て、物質的にも霊的にも必要なものを与え、また互いに愛し合い使い合い、神の戒めを守り、どこにいても法律を守る市民となるように教えるという神聖な義務があります。夫と妻、すなわち父親と母親は、これらの責務の遂行について将来神の御前で報告することになります。私はこの類まれな建物に感謝しています。タバナクルは過去への神聖な記念碑であり、将来への希望を表す高尚な印です。天の愛ある御父の神聖を明かします。また私たち一人一人に対する救い主の溢れるばかりの愛を明かします。神の預言者によって導かれることを心から感謝し、イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから聖歌隊と皆さんで賛美歌46番主の御言葉はを歌います。その後、今朝中央婦女協会会長から解任されたボニー・ディ・パーキン姉妹がお話しします。パーキン姉妹のお話の後、70人のマーリー・ケイ・ジェンセン長老がお話しします。次に大官庁会第二顧問のジェームズ・E・ファウスト官庁、続けて大官庁会第一顧問のトーマス・ S ・モンソン官庁がお話しします。モンソン官庁のお話の後、聖歌隊がこの家父なる神に捧ぐを歌います。
This is the 177.
末日聖徒イエス・キリスト教会第177回年次総大会の模様をお届けしています。
この束ナクルで歴代の婦女教会の指導者を代表できることを光栄に思います。彼女たちはここで王国の教義を教え、家庭における女性の役割の大切さを説き、互いに使い合うよう呼びかけ、義にかなった生活から得られる喜びを教えました。1870年エライザール・スノーは何千人もの女性にこの壇上から一つの質問をしました。今日その質問を繰り返したいと思います。この地上で末日聖徒の女性ほど自由であり、高貴で輝かしい特権を得ている女性が他にいるでしょうか。私は末日聖徒イエス・キリスト教会の女性が高貴で輝かしい特権を得ていることを証しします。まず一つのお話を紹介しましょう。ある家族は大変な時期を迎えていました。目の前の問題で頭いっぱいでした。母親はこう書いています。生活はめちゃくちゃだったので、私たちは天の御父の導きを求めました。するとすぐにたくさんの善意に囲まれ、多くの人から励まされていることに気づきました。そこで毎日家族でお互いや主に対して感謝を伝えることにしました。友人から、あなたの家族の祝福のカゴはいっぱいだわと言われました。 その言葉からヒントを得て、私たちは楽しい活動を思いつきました。毎晩家族の祈りをする前に一日を振り返り、その日祝福のカゴに加えられたたくさんの祝福を分かち合うのです。感謝を表せば表すほど感謝すべきことが増えていったのでした。成長する機会が与えられ、主の愛をとても深く感じるようになりました。祝福のカゴという言葉をこれからも大切にしていきます。皆さんも同じようにしてみてはいかがでしょうか。感謝とは祝福に気づくだけではなく、感謝を表すことが含まれます。私たちは主の御手に気づかないことがあります。感謝せずにつぶやいたり不平を言ったりします。モルモン書はつぶやく者は自分たちを作られたあの神の計らいを知らないと教えています。主はつぶやいていると御霊が働きかけることができないと教えておられます。感謝は御霊に満ちた原則です。感謝すると生ける神の豊かさに満ちた世界を知ることができます。感謝することによって小さな事柄の中にある神の愛を御霊によって認識できるようになります。そして神からの導きをより敏感に感じるようになるのです。感謝の気持ちを伝えると、私たちは御霊に満たされ、周りの人々や主と結ばれます。感謝は幸福を吹き込み、天国を運んできます。アミレクは神が授けてくださる多くの憐れみと祝福を日々感謝しながら生活するようにと言っています。憐れみや祝福は困難という形で訪れることもあります。でも主はすべてに感謝するよう命じておられます。すべてのことの中には良いことも困難なことも含まれます。主がそのように命じられるのは、感謝が幸福を招くことを知っておられるからです。それも神の愛の表れなのです。人から感謝されたとき、どのように感じますか？ある日曜日、婦女教会で一人の姉妹の隣に座って少し話をしました。数日後、次のようなメールが来ました。婦女教会で娘の横に座ってくださり、感謝します。あなたは娘の肩を抱いてくれました。それは私たちにとってとても嬉しいことでした。その母親の言葉に驚きましたが、でも温かい気持ちになりました。人に感謝を伝えるとき、どのように感じますか？私の孫たちの世話をしてくださっている方々に感謝します。数ヶ月前、テキサスへ行ったとき、6歳の孫に、ビショップはどんな人？と聞きました。孫は言いました。ビショップは白いワイシャツを着て、靴はピカピカで赤いネクタイをして、いつもニコニコしているから、すぐわかるよ。孫の言う通り、一目でわかりました。私の心はビショップへの感謝でいっぱいになりました。グッドマンビショップとすべてのビショップに感謝します。ルカの17章には使徒10人のハンセン病者のことが記されています。癒された10人のうち、感謝するために戻ってきたのは1人だけでした。主はあなたの感謝があなたを救ったのだとは言われず、あなたの信仰があなたを救ったのだと言われました。つまり主は、感謝を示すことは信仰を示すことと同じであると教えられたのです。優しい天の御父に祈りを通して感謝を表すとき、私たちは神への信仰を表しています。感謝とは生活の中に主の御手があることを認めることであり、信仰の表現なのです。1832年、主は来るべき苦難に対して教会員を備えようとされました。苦難は恐ろしいものですが、主は言われました。 元気を出しなさい。私があなた方を導いていくからである。天国もその祝福もまた永遠の富もあなた方のものである。すべてのことを感謝して受け入れる者は栄光を与えられるであろう。苦難さえも感謝して受け入れるには次のような態度が必要です。打ち砕かれた心と悔いる霊、変えることができないことを受け入れる謙遜さ、たとえ理解できない時でも主にすべてを委ねること、まだ明らかにされていない隠された機会への感謝、これらが平安の源です。皆さんは最近試練や苦難に対して主に感謝したでしょうか。逆境にあるとき祈る際に逆境への感謝も述べているでしょうか。マケイ大官庁はこう述べています。逆境こそが感謝の心を真に試すものです。それは人生の表面的な悲しみや楽しみとは次元が違うものです。信仰厚い姉妹の皆さん、皆さんが奉仕を通して主の愛を示してくださっていることに感謝します。愛する人を亡くした家族への配慮や訪問教師としての気配り、初等教会で子どもたちの証を築こうとする努力、若い女性の成長を見守ってくださることなど、皆さんの献身に感謝します。皆さんの忠実さを通して私は主の愛を感じてきました。皆さんと共に仕えることによって祝福されました。私の心は皆さん一人一人への感謝と愛でいっぱいです。共に働いてきた真剣者の兄弟たちにも深く感謝しています。最も深い感謝を私の救い主に捧げます。主は御父の求めをすべて成し遂げ私たちの罪をあがなわれました。主を覚え主の慈しみに感謝します。主のようになりたいのです。私たちが毎日主の愛を感じることができますように、言い尽くせない賜物のゆえに神に感謝します。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
I feel honored to follow Sister Parkin. Her service. Sister
Parkin, Parkin 姉妹に心から感謝いたします。18年半前、今とほぼ同じ時間に、私はこの説教団の近くに立って、皆が賛美歌を歌い終わるのを待っていました。総大会で初めて説教をしようとしていたのです。私が不安に思っているのが見て取れたのでしょう。後ろに立っていたエルトン・ペリー長老が顔を近づけて、持ち前のきっぱりとした元気な調子でこうささやきました。リラックスしてください。緊張のあまり壇上で命を落とした人なんていないんですから。この励ましの言葉と、それからの数分間に全世界の末日生徒に向けて初めて説教をしたことは、私にとって忘れられない思い出となっています。皆さんと同じように、私はいつも思い出を大切にしています。そこから非常に有益な教訓を学ぶことができ、楽しい思い出が多いからです。そればかりか、年をとっても昔話をして周囲に煙たがられるようなことは決してするまいと若い頃に決心していたにもかかわらず、今ではあらゆる機会に思い出を語ってしまっています。今日は記憶の持つより深遠な役割について話します。福音において記憶する、覚えるということは単に過去の記憶を楽しむだけにはとどまりません。覚えるという言葉が聖典の中でどのように使われているかよく注意してみると、神は覚えるという言葉を救いに必要な福音の基本原則として使っておられることがよくわかります。 なぜなら、覚えるよう促す預言者の勧告は大抵、耳を傾ける、見る、従う、行う、悔い改めるといった行動を求めているからです。
ベンジャミン
王は自分の民に覚えておくように勧告しました。最後に言うが、あなた方が罪を犯すもとになることをすべて告げることはできない。その方法や手段はいろいろあって、数え上げられないほど多いからである。しかしこれだけは言える。もし自分自身や自分の思い、言葉、行いに注意を払わず、神の戒めを守らず、主の来臨について聞いた事柄を生涯の最後まで信じ続けないならば、あなた方は滅びるに違いない。おう、人々よ、覚えておきなさい。滅びてはならない。
覚え
ることの人生における重要な役割を理解してきましたが、私たちは何を覚えるべきでしょうか。今日ここに集い、由緒あるタバナクルを記念し、再奉献するにあたり、提言できることがあります。それは、この教会とその民の歴史を記憶に留めるべきであるということです。聖文では、教会の歴史に重点が置かれています。実際、聖文の大部分は教会歴史からなっています。教会が組織された1830年4月6日、神はジョセフ・スミスに、見よ、あなた方の間で記録を記さなければならないと命じられました。この命令に従い、ジョセフは、オリバー・カードリーを、教会の最初の歴史家に任命しました。記録を取るのは記憶を助けるためであり、教会の起こりと発展はオリバーの時代から現在まで記録されています。この驚くべき歴史記録は、神が再び天を開き、現代の人々に行動を促す真理を明らかにされたことを思い起こさせてくれます。長い年月にわたって歴史家たちが収集し、保存し、記述してきた記録の中でも、ジョセフ・スミスの純粋で実直な物語ほど、教会歴史の大切さと影響力を如実に示しているものはありません。それは父なる御子と神と御子イエス・キリストがジョセフに見姿を現された最初の次元と呼ばれている物語です。ジョセフはどの教会が正しいのかという祈りに奇跡的な方法で答えが与えられたことについて語っています。私は自分の真上に太陽の輝きにも勝って輝いている光の柱を見た。そしてその光の柱は次第に降りてきて、光はついに私に降り注いだ。そしてその光が私の上に留まったとき、私は必死に尽くしがたい輝きと栄光を持つ二人の方が私の上の空中に立っておられるのを見た。するとそのうちの一方が私に語りかけ、私の名を呼び別の方を指して、これは私の愛する子である。彼に聞きなさいと言われた。ジョセフはその通りにしました。以来、無数の人々がこの話を聞き、読み、イエス・キリストの福音を受け入れてきました。私はジョセフ・スミスを信じ、また彼が神の預言者であったことを知っています。ジョセフの最初の次元を思い起こすたびに、さらなる決意と行動に駆られるのです。ゴードン・ビー・ヒンクや大館長ほど教会歴史の価値を認識している人はいません。人々を喜ばせる彼のユーモアセンスもさることながら、その歴史に対する思いは力強いものがあります。大館長の著書や説教には教会歴史の逸話が散りばめられています。大館長は生きる預言者として、私たちが今この時にもっと正しく生きられるよう、過去と未来を強調しているのです。その教えを通して私たちは、預言と信仰によって教会の未来に神の御手があることを確信できるように、記憶することで教会の歴史に神の御手があったことを確認することができます。 ヒンクレー大官庁は、私たちが神の恵みを通してさらに忠実に試練に立ち向かうことができるように、初期の教会員が試練に立ち向かう姿を思い出させてくれます。過去を思い起こさせることにより、ヒンクレー大官庁は私たちを当時の人々や場所、出来事と結びつけ、私たちがさらに奉仕に励み、信仰を深め、より親切になるよう動機づけます。また模範的な方法でヒンクレー大官庁は自分の経験や家族の歴史からも分かち合ってくれます。伝道に出たばかりで落胆している宣教師の中には、大官庁も伝道に出始めた頃に落胆して彼の父親に手紙を書いたことを知って安心した人も多いはずです。大官庁は父親から来た短い返事も紹介してくれました。愛するゴードンへ、手紙を読みました。私にできる忠告はただ一つ。自分を忘れて、御業に励みなさい。70年以上も経った今でも、大官庁はこの勧告を胸に刻んで忠告に従っていることは、誰もが認めるところです。大官庁の人格と預言者の知恵を見ると、自分の過去はもちろん教会歴史を心に留めることにより、多くを得られることがわかります。イエス・キリストの福音における記憶と覚えることについては、話がつきません。私たちはよく神聖な誓約と神の戒めを覚えることや、亡くなった先祖を覚え、救いの儀式を執行することについて語り合います。そして何よりも、救い主イエス・キリストを覚えることについて語り合います。都合の良い時でなく、良い時だけでなく、主が命じておられるように常に覚えておくのです。聖餐を取るとき、私たちはいつも主を覚えていることを証明します。そして、いつも主の御霊を受けると約束されます。興味深いことに、私たちにことごとく思い起こさせるのは、天の御父から送られるこの同じ御霊なのです。そのため、ふさわしい状態で聖餐を受けるならば、私たちは御霊を通して記憶の輪の中に入り、キリストとその贖いに繰り返し思いが向かうようになります。キリストのもとに来て、キリストによって完全になるということは、記憶することの究極の目的ではないかと思います。私たちの記憶を神が祝福してくださり、私たちが滅びることなく、神の完全な恩子を特に覚えることができるよう、お祈りいたします。キリストの神聖と救いの力を感謝を持って明かしいたします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
It is a great honor and privilege to be part of the rededication.
ソルトレーク神殿の西に位置する偉大な建造物、ソルトレークタバナクルの再奉献式に出席できることは大きな誉れであり特権です。この建物の中で行われた偉業に携わったすべての人々に敬意を表します。特に、カンリー・ビショップリックの H. デビッド・バートン・ビショップ、リチャード・C・エッチリー・ビショップ、キース・B・マクマリン・ビショップの3人が素晴らしい指導力を発揮して、このタバナクルを修復し、補強する作業を監督してくれたことに感謝しています。少年時代、このタバナクルに集った時の懐かしい思い出があります。ここでバプテスマを受けましたし、執事になった時には、父親と総大会の真剣部会に出席しました。15分前に着きましたが、簡単にバルコニー席に座れました。教会の初期の時代には、礼拝のために特別に建設された建物は、カートランドとノーブーの神殿だけでした。いずれも啓示に基づいて建てられました。教会が集会所として建てた記録に残る最初の建物は、1831年、ミズーリ州に建てられた丸太小屋で、校舎としても使われました。1836年、カートランド神殿が奉献される頃までには、会員も増え、奉献式への出席希望者全員を収容しきれなくなっていました。 ジョセフ・スミスはこの収容力不足について遺憾の意を記録に残しています。しかしカートランドにおける生徒や指導者への迫害が厳しくなってきたため、1838年、教会はこのかけがえのない建物を後に残して本拠地をミズーリへ移しました。ノーブ神殿には基本的にカートランド神殿に倣って1階と2階に集会用の部屋が配置されていました。しかし1846年にノーブ神殿が完成する以前、生徒たちは建設中の神殿の近くで野外集会をたびたび開き、ジョセフや他の教会指導者たちの話に耳を傾けました。時には何千人という人々が集まりました。ジョージ・ A・ スミスはこう表現しています。ジョセフ・スミスの時代、モルモニズムは野外で最も成長した。なぜなら預言者が世を去るまでは全ての生徒たちを収容できる大きな建物を建てられなかったからだ。時に野外集会中に悪天候に見舞われ、話しても聴衆も大変な目に遭うことがありました。ジョセフ・ F ・スミスはノーブ神殿近くで行われた野外集会の苦労をよく覚えていて、次のように語っています。礼拝場所として最初に思い出すのはノーブーです。神殿の近くの小さな森で行われた集会に母と共に出席した私は、ブリガム・ヤングやヒーバー・シー・キンボル、オーソン・ハイド、パーレー・ピー・プラット、オーソン・プラット、そして預言者ジョセフ・スミス、大祝福師ハイラムなどが話すのを聞きました。ある集会で聴衆の前に庭車が置かれ、その上にジョセフが立って話し始めた時、ちょうど雨が降り始めました。一人か二人の人が立ち上がり、ジョセフが濡れないようにと傘を差し掛けました。傘を持っていない人々もたくさんいて、そこに座り続けているのはかなり辛いものでしたが、幼い私の心に残ったのは、彼が話す間、そこを立ち去った人は誰もいなかったということでした。ジョセフ・スミスは生前、大きな集会に集う生徒たちを収容するために、キャンバス自制のタバナクルを作るよう指示していました。神殿が完成に近づいた1845年、駐日使徒のオーソン・ハイドが資金調達と約1200メートル分のキャンバス地を購入するため再び東部に送られました。ブリガム・ヤングがシオンの集会のためのタバナクルと語った建物を建てるためでした。オーソン・プラットは1845年8月30日付の手紙の中で、キャンバス自制のタバナクルの建設予定地やデザインについてこう説明しています。神殿の西側に隣接してキャンバス地のタバナクルが建設される予定である。このタバナクルの形は楕円形で、その面積は8000人から1万人を収容するに十分な大きさで、席はひな壇式に、後列になるにつれてだんだんと高くされることになっている。翌日、兄弟たちはキャンバス自制のタバナクル建設のために整地を始めましたが、敵からの迫害が強まったため、農部を去ることなく余儀なくされ、キャンバス自制のタバナクルが立つことはありませんでした。オーソン・ハイドは1846年、布を荷馬車に積み込み西へ向かいました。人々は布はソルトレイク盆地へと旅する生徒たちのためのテントや荷馬車の屋根や後ろの覆いなどに役立てられるだろうと推測していたようです。ソルトレイクシティのテンプルスクエアに完成したタバナクルのは、ノーブーに建てられる予定だったキャンバス地のタバナクルとほぼ同サイズで、ノーブーのタバナクルと同様に神殿の西に位置しています。西部への大規模な移住などの他の事柄と同じように、ジョセフ・スミスはこの大規模なタバナクルを構想し、ブリガム・ヤングがそれを実現したのです。ノーブーで建設予定だったタバナクルは、実際そこに建てられることはなかったものの、この歴史的な建物の余興となりました。私が幼い頃は総大会をラジオで聞きましたが、今は衛星放送のおかげでソルトレイクシティから一斉に全世界へ向けて電波を送り、通信衛星を介して世界中の建物に届けられています。
これらはこの時代の人々の必要を満たすために中央幹部に与えられた霊感によるものです。このことからも教会の必要を満たすために主が全てを可能にしてくださることがよくわかります。絶え間なく成長を続ける教会の全会員の必要を満たす方法と手段を主がそのしもべたちに明らかにしてくださることを証しします。この素晴らしい建物が補強され新しくなり、神の子供たちを教え導き高めるためにこれからも使われ続けることに感謝しています。イエス・キリストの御名によりアーメン。
My brothers and sisters, both here in the tabernacle,
tabernacle にいる兄弟姉妹、さまざまな手段を使って世界中で耳を傾けている兄弟姉妹の皆さん、再びこの素晴らしい建物で皆さんの前に立てることを嬉しく思います。この場にいると、この美しい礼拝の家を建設した初期の生徒たちと、長年にわたり保存と美化に努めてきた人々の霊を感じずにはいられません。私は最近自分の人生におけるソルトレイクタバナクルにまつわる出来事の数々を思い出していました。今日すべてを語り尽くすことはできませんが、そのいくつかをお話しします。8歳になりバプテスマが近づいた時のことを思い出します。母が悔い改めとバプテスマの意味を話してくれました。そして1935年9月のある土曜日に、母は私を路面電車に乗せてタバナクルのバプテスマフォントに連れて行ってくれました。そのフォントは最近までタバナクルにありました。当時は現在のように父親が子供のバプテスマを施すことは日常的ではありませんでした。バプテスマの儀式は一般的に土曜日の午前か午後に行われており、大抵父親は仕事をしていたからです。私は白い服に着替えバプテスマを受けました。その日のことと儀式を受けて感じた喜びをまるで昨日のことのように覚えています。長年にわたり、そして特にビショップを務めていた間、私はタバナクルのフォントで行われたバプテスマを見てきました。どれも特別で、霊を鼓舞する機会であり、自分のバプテスマを思い起こさせるものでした。1950年4月、妻のフランシスと私はこの建物で開かれた総大会の日曜午後の部会に出席しました。この2階席のところに座っていました。ジョージ・アルバート・スミス大館長が教会の大館長で、部会を閉会するにあたり、主であり救い主であるイエス・キリストの復活について霊感あふれる力強いメッセージを伝えました。話を終える前に大館長は預言者として警告をしました。こう言いました。急いで悔い改めなければ間もなく人類に災いが襲いかかります。地上に散乱している多くの人々が今後起こることのために亡くなります。これは神の預言者が発した警告の言葉でした。その総大会から2ヶ月半後の1950年6月25日、朝鮮で戦争が勃発し、この戦争は結果的に推定250万人の死者を出しました。その出来事は私に、その春この建物でスミス大館長が語った言葉を思い返すように促しました。私はタバナクルで総大会に何度も出席し、常に指導者の言葉に強化され霊感を受けてきました。そして1963年10月、私はデビッド・オーマッケー大館長から事務所に招かれ、十二使徒定員会会員のメッシを告げられました。大館長はこの神聖なメッシュを伴侶以外の人には一切明かさず内密にしておくようにつけました。そして翌日のタバナクルの総大会で私の名前が発表されると言ったのです。 翌朝、タバナクルに着いた私はどこに座ったらよいかはっきりわかりませんでした。私は神権ホームティーチング委員会の会員だったので、委員会の人たちと一緒に座ることにしました。ヒュー・スミスというやはり神権ホームティーチング委員会の会員だった友達を見つけると、彼は私にこっちに座るようにと手を振りました。メシについては何も言うことができませんでしたが、とにかく座りました。部会の中で十二使徒定員会の会員が指示を受け、当然私の名前も呼ばれました。聴衆席から壇上までの道は、生涯で最も長い道のりでした。その大会から44年近くが経ちます。2000年にカンファレンスセンターが奉建されるまで、私は中央補助組織の大会やその他の集会を入れずに、この建物の説教団から101回の総大会メッセージを伝える特権に預かりました。今日のこの話で102回目になります。これまで何年もの間、ここに立って多くの霊的な経験をしてきました。1975年10月の総大会のメッセージで、私はこの建物の2階席に座っていた長いブロンドの髪の女の子に向けて話をすべきだという促しを感じました。私は聴衆の注目をその少女に集め、感じていることを話そうと思いました。私の思いに合ったある若い女性の信仰に関するメッセージをその少女が必要としているという証を受けたからです。部会が終わり事務室に戻るとミスティ・ホワイトという子供が祖父母とおばとともに私を待っていました。挨拶をしたとき、このミスティという子があの2階席の少女であったことに気がつきました。ミスティは8歳の誕生日が近づいていて、バプテスマを受けるべきかわからずに悩んでいました。ミスティはバプテスマを受けたいと思っており、同居していた祖父母もミスティのバプテスマを望んでいました。しかしあまり活発に教会に集っていなかった母親は、18歳になるまで待ってから決めた方がいいと言ったのです。ミスティは祖父母に言いました。ソルトレイクシティの大会に行けば、天のお父様はきっとどうしたらいいか教えてくださるわ。ミスティと祖父母とおばは大会に出席するためにカリフォルニアからソルトレイクシティまで旅し、タバナクルでの土曜午後の部会の席を手に入れることができました。そこが今日のように彼らの座っていた場所で、私の注目がミスティに注がれ、彼女に向けて話そうと決心した場所なのです。部会が終わってから会話を続けていると、ミスティの祖母がこう言いました。ミスティがお話したいことがあるようです。そしてこの可愛らしい少女が言いました。モンソン兄弟は大会でお話しされていたとき、私の質問に答えてくれました。私はバプテスマを受けたいです。家族はカリフォルニアに戻り、ミスティはバプテスマを受け、末日聖徒イエス・キリスト教会の会員に確認されました。それ以来ミスティはイエス・キリストの福音に忠実であり続けています。14年前にミスティと素晴らしい青年との神殿結婚の儀式を執り行うことができたのは大きな特権でした。二人は5人の素晴らしい子供を育てており、もう一人生まれる予定です。兄弟姉妹の皆さん、私は素晴らしい思い出の多いこの建物、タバナクルの説教団に建てることを名誉に思います。タバナクルは私の人生の一部、大切な一部です。これまでの人生の中で9人の大官庁の名前が読まれるたびに手を挙げて彼らを支持できたことを誇りに思い、嬉しく思います。今朝もう一度皆さんと共に愛するゴードン・B・ヒンクレ大官庁を支持しました。ファウスト官庁と共に大官庁に仕えることができるのは喜びであり特権です。今日この建物が再奉献されるとき、 私たちのために進んで命を捧げられた主であり救い主であるイエス・キリストの御業のために生涯を献身することを再び誓いましょう。主の足跡に日々たどることができますように。イエス・キリストの御名によりへりくだり祈ります。アーメン。
今晩参観夏時間の6時からカンファレンスセンターで親権部会があることを兄弟たちに連絡します。タバナクル合唱団の全国放送は明朝参観夏時間の9時半から10時です。日曜午前の部会はその直後に始まります。美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団および参加してくださった皆さんに感謝します。ではこれから私が話します。私の話と奉献の祈りに続き、聖歌隊が主の御霊は火のごと燃えを歌います。閉会の祈りは70人の R. コンラッド シュルツ長老です。今日私たちはこれまで幾度も大会を開いてきた場所であるこの歴史的なタバナクルに再び集っています。この度最新の耐震基準を満たすためにこの建物に大規模な改築と改装が行われました。今回の工事によってこの建物の歴史的な特徴が損なわれていないことを願いまた祈っています。古い長椅子の一部は残されており今後も引き続き使用されます。新しいベンチも古い長椅子と同じぐらい硬いものです。今日の基準を満たすために出口が追加されました。外壁を構成している素晴らしい石造りの柱は大幅に補強されました。屋根は強くするためにスチール製のトラスが添えられ新しい屋根材が用いられました。この建物の改築は今回が初めてではありません。建てられて間もない時期にさえ手が加えられています。当初は2階席がなく増築が必要だったのです。長年にわたってこの建物は唯一無二の素晴らしい集会場所となってきました。これまでに多くの男女がイエス・キリストの福音の回復についてここで証を述べてきました。ブリガム・ヤングの時代から現在に至るまで全ての預言者がこの教団から語ってきました。その他にも合衆国の大統領を含む数々の著名人が語ってきました。またこの地域における芸術と文化の拠点にもなってきました。ユタ交響楽団は初めてこの建物を演奏会場として利用しました。メサイアやタナーギフトオブミュージックなど偉大な芸術作品が披露されてきました。著名な男女の葬儀も行われてきました。これまで長年にわたって常にこの地域の中心的存在となってきました。このタバナクルは世界に一つしかない独特な建物です。この建物はほぼ150年前民が貧しかった時代に建てられました。文字通り荒れ野の中に建てられた幕屋でした。当時神殿は完成までまだ相当な時間を要する状態でした。タバナクルを建てた人々は初歩的な建築技術と信仰によって作業を成し遂げました。懐疑的な人はいつの時代にも大勢います。そのような人々は足場を取り外したら屋根も一緒に落下するだろうと言いました。しかしそうはならず、それからこの長い歳月の間日の光や嵐に耐えてきました。この建物はモルモンタバナクル合唱団の本拠地として世界中に知られています。合唱団の毎週のラジオ放送は1929年以来75年以上にわたって他のどの全国番組よりも長く続いています。さて毎週の安息日、ミュージック&スポークンワードが西部の十字路にあるこのタバナクルから再び世界に流れることになります。ここは再びタバナクル合唱団とテンプルスクエア管弦楽団の本拠地となり、他にも多くの演奏や行事が開催されるでしょう。ステーク大会や講演会、コンサート、その他の催しに使用されます。 1875年10月9日土曜日にイギリスで発行されたミレニアルスター誌は、ジョン・テイラーがこの神聖な建物を使用し始めたから何年か後に奉献したとき、細部にまで言及した長い祈りを捧げたと記録しています。それではここで皆さんと一緒に頭を下げ、目を閉じて再奉献の祈りを捧げましょう。
Of rededication. O God, our eternal Father,
私たちの永遠の父なる神よ、私たちは頭を垂れて、この歴史的な機会に敬虔な思いであなたの御前に参りました。私たちは一世紀以上にわたる使用の後に改築されたこの偉大なタバナクルに集っています。聖なる神権の権能を行使し、イエス・キリストの御名によって、私たちはこのソルトレイクタバナクルを今後幾年にもわたってあなたの民が様々な理由のために集まる場所となるように、あなたとあなたの愛する御子に奉献し聖別します。この機会に思いを馳せるとき、私たちは預言者ジョセフのことを思います。ジョセフはあなたの御手に使われるものとなって、主イエス・キリストの永遠の福音を、それに伴うすべての賜物と権能と祝福とともに回復しました。私たちは昔の民の大いなる信仰に感謝します。彼らは農部を追われ、多数の死者を出したことも含め、大きな苦しみを味わいながら、アイオワ州を横断して、ウィンタークォーターズを築き、その後、長い距離を歩いて、ウィンタークォーターズから、このグレートソルトレイク盆地にやってきました。私たちは、ブリガム・ヤング会長の霊感による指導に感謝します。ヤング会長は、次元で見た以外は、この盆地を一度も見たことのないままに、民をこの地に導きました。ヤング会長は、この地域についてほとんど何も知りませんでした。土壌や気候、水やその他の特徴について知りませんでした。この砂漠で開拓者たちは地を耕し、種をまき、水を引き、作物を育て、労働の実を刈り取りました。また一つの町を据え、今では何十万もの人々が住む大きな町になっています。かつては末日生徒のほとんどがこの盆地と開拓された周辺の地域に住んでいました。現在ではあなたの御業は発展して地に広がり、この国に住む会員よりもこの国以外の地に住む会員の方が多くなっています。愛する父よ、あなたの御業を引き続き栄えさせ、増し加え、発展させてください。御業が発展し、広がるのを可能とするために、民が十分の一と捧げ物を捧げるとき、彼らを祝福してください。人手によらずに山から切り出された石が転がり進み、地に満ちると定められているように、御業が進み全地を満たしますように、今後の世代において強力な指導者たちを立ててください。そしてあなたの民があなたの御業における務めに喜びと大きな幸福を見出しますように。以上の通り、私たちはこの神聖な建造物を奉献し、再奉献し、聖別し、イエス・キリストの聖なる御名によって、このすべてを行い、また願い求めます。アーメン。
Choir will sing, and the benediction will be offered.By Brother Schultz.
合唱団が歌を歌い、閉会の祈りを シュルツ兄弟がしてくださいます。ありがとうございます。
Our most righteous heavenly Father.
私たちの正しい義にかなった天のお父様、私たちはあなた様に対する愛と感謝に満たされています。この部会を閉じるにあたり、私たちは感謝の心を伝えます。今日この場で聞いた証や福音の原則に感謝しています。またこれまで何百何千と述べられたこの証、ここで述べられた証に今日新たな証が付け加えられました。私たちはゴードン・ビ・ヒンクレ大館長に感謝いたします。大館長を特別に祝福してください。そしてこれからも私たちと共にとどまって、大館長が私たちを導き、この王国を導いてくださいますようにお願いいたします。このイースターの季節に、あなた様と御子イエス・キリストに対する愛を伝えます。私たちに与えられている贖い主の贖いと教えに感謝いたします。また全人類への希望に与えてくださっていることに感謝いたします。私たちが一人一人が家族とともに力強く前進することができますように、これからもこの技を行い王国を建設できますように、ヘリクラリイエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
This has been a broadcast of the
177th Seto Yes Kristo Kyokai, 第177回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は、教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。